はい、どうも、沢田信也です。
中野浦です。
久々の中野浦さんとの収録ということで。
そうですね。
はい。あれ、まあ、ここからしばらくは、ため撮りでーす。
もう、いきなり、言うの、
言っときまーす。
オープンな感じになってます。はい、あ、そうですか。いや、だって、半年近いよね。
そんなにですか。
うん、それぐらいになる。
今年に入ってやってなかったっ
け？やってないですね。
あ、そうですか。
はい。
まあまあまあ。
で、まあ。正月にほらね、はい、やるかもって言ってたのが。
うん。
結局、ギアーズオブやって終わったでしょ。
ああ、やっちゃった。はいはいはい。うちの家に来て、ギアーズオブ3をクリアしたっていう。
そうですよ。なんか10時か11時かに行って、3時ぐらいまで。
ねえ、おっさんが高校生みたいな生活をしていましたけど、あの時。
おっさんもいるのにですね。そうですね。その正月の貴重な時間帯に。
まあまあ、よかったじゃないですか。
まあね、ま
あ。あれをクリアしたおかげで、クマファイアさんと収録したんですよ。
そうですよ。僕何も絡んでないですよね、そこ。ほんと。ねえ、ひどい話です。
はい、まあ、てなわけで、ため撮りなんですけど、配信は連続になるかどうかわからないので。
あ、そうですよね。なんか困った時出すやつみたいな、
はい。そうですね。短く刻んでいこうシリーズ。
はい。よろしくお願いします。
じゃあ、早速何を喋りますかっていう話なんですけど。中野浦さんたっての希望ということで。
そうですね。今回は僕の方から、はい。ぜひ語りたいってやつで、ヤンマガですか、うん、連載してる、監獄学園。まあ、プリズンスクール、どっちが正式か分から
ない。分かんないですね。正式名称が分かんないですけど。
はい。をですね、まあ、つい最近、結構出てるんですよね。今、7巻かな、うん、うん。まで出てて、で、表紙にちょっとインパクトがある感じ。で、本屋に行って、会った時は、ちょっと気になるなっていうレベルやったんですけど、うん、なんか、ふとしたきっかけでちょっと読み出したら、あ、なんかめっちゃおもろいってなってですね。ちょっとこれおもろいんやけどって、まあ、売ってみたら、読みになったと。
そうですね。俺も前から名前は聞いてたし、なんか面白いって話は聞いてたけど、
うん、
いまいちこう、最近こう、ヤンマガ自体が、なんていうかな、こってりラーメンぐらいの感覚でして、僕からすると、
うん、
ちょっと読みづらいんですよ、なんか、ヤンマガ自体が。
こってり、こってりで読みにくい。
なんかヤンマガっていう雑誌自体が、なんか読みにくくないですか、なんか。若かりし頃ならいざ知らず、今ちょっと濃すぎて読めないみたいな。
そうなんや。他に何なんやろ例えば。
で、わかんないです。読んだことないから最近。
何やねんな、それ。
いや、もう雰囲気的にもなんか、こってりしてんな。なんかヤンキーの話とかなんか、なんやろ、こう、性の話とかなんか、そんな感じじゃないですか、なんかイメージ的に。
まあ、まあそうですよね、多分
ね。で、名前は知ってたけど、まあ読んだことなくて。
はいはい。
でもあまりにも結構名前聞くので、ちょっと一回習慣で読んでみようかなと思って、ちょっとだけ立ち読みでパラパラって見たら、全く意味がわからんくって。なんじゃこらと思って終わってたんですよ。
はい。これ多分習慣で読んだら、なんかちょっとエロのなんかギャグ漫画かみたいな。
そうそうそう。
ありそうな気するんですよね。
そのボンビャクに存在するちょいエロコメディーかなと思ってたんで、うん、で、そのままそっと置いとったんですけど、
そうっすね。
まあ、あなたが面白いっていうからね、今回読みましたけど。
はい。まあ、絵は上手いんですよね、なんか異常に。
で、これも、すげえベタなこと言うと、アゴナシゲンと俺物語の人やって知らんかってね。
あ、そうなんや。
はい。
あ
全然ええちゃうやんと思って。
調子の時には全然知らんかったんやけど、うん、読んだ時に、あれなんかこれ見たことあるなと思ったら、そうそう、平本明だね。
だって、アゴナシゲンの時ってめっちゃええ下手くそやったでしょ、
いや
あの人。
ほんとね。でも後半だったらあれも急激に上がってきてんねん。
あ、そうなんや。俺全然後半知らんかったからさ、こんな絵馬なってんねやと思ってびっくりしたわ。
なんか、稲中に近い感じ。
はいはいはい。
最初すっごい、なんか、アホやったけど、どんどんなんか、部分的に上がっていってるみたいな感じがあって。で、それだけでガッチリ構成させて出したら、こんな漫画になってるみたいな感じ、うん、そのシリアスギャグみたいな、シリアスタッチの絵でギャグ漫画を固めて出したら、なってると。で、まあ、エロドもそれなりに乗ってるみたいな感じで。うん、で、まあ、中身は、全然ないんです
よね。そう。だから俺、びっくりして、週刊で読んだ時に、週刊で読んだ時にちょうど、その、関数って言ったらおそらく8巻に収録される内容になるんかな？
あ、
そこら辺を、ちょっと立ち読みでチラッと見たんですよ。
はいはい、
で、何をやってるのかが全くわからなくて、で、何か、 シリアスな感じやから、おそらくそこに至るまでの物語がきっとあるんだろうなと思って、一巻から読んだら、全くもってドラマというものがないなっていう、この漫画。びっくりした。
まあ。
物語なんかないみたいな。
そうですね。その場その場。一応ね、ずっとあのストーリーもね、続いてるんだけど、なんか話のネタとしてはその場その場で続いていってるような。
本当にその時、毎週毎週気が向くままに書いてるんじゃないだろうかって思うぐらいの、うん、なんか対応のなさというか、
いや本当そんな感じなんですよね。
もうそもそも設定からしてなんかすげえ掘り投げじゃないですか。
うん。
男女比1対200の学校とかでよくわからない裏生徒会とか、なんかしたらプリズンなり監獄なんやあれ、結局主人公たちがなんや捕らえられてる場所ってあれなんやねん、そもそも論として。
まあ学校でしょ。
なんでって話やん、そこからして。
でもなんかネタ的にはよくある、本当によくある話だなって思うよね。だからあの最初、あの表紙がちょっとキャッチーで、あの絵もうまい感じで、出てた時の帯とかもなんか監獄に巨乳になんとかっていう帯がついてて、こう、男のみたいなものが全て入ってるみたいなことを書いてあっても、全然ピンとこうっていうか、よくあるやつやんとかって思って全然触らんかってんけど、まあ読んで、実際どうですか沢田さん7巻まで読んだんですよね。
いや、面白かったですよ。
ああ。
普通に。
はいはい。
なんやろ、久々に、なんて言ったらいいの、もう最近さ、その、何回も同じ話になりますけど、
はいはい、
この濃いものが受け付けられない体になってきていたので、そのストーリー漫画ならば、その、ハッピーエンドな物語じゃないとちょっと読みづらいし、
あ、
その、やっぱりその、まあ、さらにその前提としては物語としてちゃんと成り立ってないと、しんどくて途中で読めなくなっちゃうとかね。
ああ。
なんか結構こう、都市なんか知らないですけど、あんまり都市って言いたくないんですけど、結構ね、ちゃんとしてるものじゃないと読めないんですよ、最近なんか。
ははは
でもこれも本当、良い意味でも何も考えずにさーっとこう読めるっていう。
そ
う
そ
う、
頭空っぽにして読んで、ああ、なんか、うん、まあ、ちょっと、スッとした読み応えみたいな
感じで。頭空っぽにして読むじゃなくて、読んでも何も残らないんですよ。ああ、面白かったねぐらいしかないじゃないですか。最近ってね、そのギャグ漫画でも結構こう、なんていうんかな、漫才とかコントとか落語みたいなもんで、そのギャグ漫画でもうまいって思わせるような漫画も多いじゃないですか。
ああ、ありますあります。
なんか読者にうまいって思わせるような構成をしているギャグ漫画とかね。
はいはいはい。
全然そんなんじゃなくて、なんか、はははみたいな感じで。そうね、アホかとか、なんやねん、どないやねんっていうだけの漫画っていうのをすごい久々に見た。
もう、でもね、個人的には5巻ぐらいまで一気に読むと、うん、本当キャラクターの中であのメガネっていう。
ああ、いいですね、あのメガネ。
あいつの下りがで、ね、うん、その5巻ぐらいまでにすごい、なんか、ピークがあるんですよね、一回ね。うん、関羽人形の下りのとこなんです
よ。はい、三国志大好きっ子でしょ。
そう。あれが結構普通に読んでてグッとくる。
意外とあいつ熱いんですよ。
そう。
仲間思いやし。
うん、もう、バカ丸出しの熱さみたいな感じがあって、あれはすごいいいんですよ。だから読むなら、うん、もうほんと5巻まで一気に読んでほしいかなと。
ほんまですね、これね、正直ね、もう1巻とか俺1巻だけをさっき読んだときに、
うん、
読む価値がないと、正直すごく判断したんですけど。
そうなの。
何やねんこれはと、何がもろいねんと。もう悪ふざけやないかと、ただの、ギャグとか言う以前に。
そうそうそう。
でも意外とこう、ね、中野さんは読めと言うから読んだけれども、結構読み進めるとですね、結構キャラクターにも愛着が湧いてき始めたりして、
そう。
個々のキャラクターの個性を際立ってたりしてましてですね。面白さがやっと分かってくるみたいな。
キャラクターが勝手に動いてる状態になってると思うんだけど、うん、僕としては。たまに漫画家さんが言うやつあるじゃないですか。
うん、
キャラクターが勝手に動き出したみたいな感じを。うん、なんかあのメガネに関してはもう多分そういう暴走状態入ってる気がしてしゃあないんだけど。
あいつなくては話進まない的な感じ
だった。そうそう、最初の多分キャラ設定の時点であそこまで立つキャラやとは、うん、なってなかったと思うね、作者的に。
作品の中核を成してるような感じの存在感をね、出してますけどね。
副委員長だけで、どんだけいけんねんっていう、ね。
副委員長の描写も、いないやんもうほぼすべて。
アンクルの子がね、どこにカメラ入っとんねんみたいな感じになってるしね。
もう一周回ってエロくないっていう。も
うああ、そうそうそう。
そこまで行くと。全然エロさ感じないっていうね。
あれね、で、ギャグ漫画のくせに、こうちゃんとパースとかがあるじゃないですか。うん、だからカメラアングルとか、どこにカメラが入ってんねんとかがね、ちょっとね、意識できるっていうか、アンゴナシの時も実はそんなのが後半にね、なってきてたんですけど、そういう、やっぱ画力が上手いだけになんか、奇妙な、シュールな、なんていうかな、ギャグ状態に入るっていうか、うん、もう股間の間からカメラがあるとかね、真下から上撮ってるとか、ね、そういうのもすげえあるから。
いや、あれはね、やりたいだけでしょ、単純に作者が。そういうの書きたいぐらいの。
そうだろうけど、なんか、そのシチュエーション自体がまたちょっとおもろいみたいな。いや、結構好きなんですよ。で、なんかこれを読んでから、逆に俺は、アゴナシゲンと俺を読み直してて、今、だから。
あんなんだいぶ出てるでしょ、アゴナシゲン
の。ね、20ね、20何巻か。俺、まだ今途中だ、25、6まで読んだから。
全32巻って書いてますよ。
あ、32、つか全なんや、あれ終わったんや。そうなんや、終わってんのか。あ、だから今これ書いてんのか。
終わってからいくつか漫画を書いてるみたいですよ。
ヤングマガジンにてやから、終わってから今のにこれに続いてるのかな？プリズンスクールに続いてるのかな？
いや、その間にいくつかなんか書いてるみたい。
おー、そうなんか。なるほどね。いや、あれはあれでね、面白いんですよ。なんかね、平本中毒に今ハマってる感じです、
ね。そうですか。まあね、本当の意味でこう、何も考えずに読めるっていう。そうですね。そして何も残らないっていうね。
そうですね。うん、勝ったりすると、あとあと困りそうなんで、満喫とかでいいと思うんですけど、なんか、さらって読んで、ああ、なんか、面白い、みたいなんで、終わるといいじゃないですか
ね。そうね。なんかこう、世知辛い世の中ですし、こう、なんていうんですかね、こう、創作フィクションのコンテンツですら、こう、もう、訳がわからない難しさに、小難しい感じになっている、この現在において、うん、とても貴重な漫画じゃないかなと。
そうですね。まあ、三国志ネタが知ってれば、より一層ちょっとだけ面白いっていう。そんな感じかな。はい。
そうですね。もうそれしか別に言うことないっす。
そんなもんですよ。
はい。じゃあ以上。
言いたかった。
はい。読んだってことを言いたかったってこと。
そうそう、個人的には満足です。
はい。というわけで、お送りしたのは沢田信也と。
中野村でした。
それでは皆さん、また次回、さようなら。
はい、さようなら。